キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちは多かれ少なかれ真理に逆らって日々の生活を歩んでいます。そのような私たちに対してイエス様は救いに至る知恵を教えてくださるのです。先週私たちは厳しい悪に対する話を聞かされましたが、今日の聖書箇所はそれに対して間違いなく主イエス様の恵みの言葉であります。私たちはみんな意識的であれ無意識的であれ、日々救われたいと願いながら生きているものです。15節にはこの書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。この書物というのはこの聖書であって、この聖書には救いに導く知恵が記されているのです。ではその救いに至る知恵というのは何ですか、私たちはどうすればよいのでしょう、といった現実的な身につまされた問いかけに答えが与えられることが大事であります。そのために聖書の解き明かしが必要です。ではその聖書が語ることに耳を傾けてまいりましょう。まず今日の聖書箇所で使われてます知恵という言葉に注意してまいりましょう。この知恵という言葉の元のギリシャ語はソフィアという言葉で、この言葉はカタカナ語でもありますから皆さんご存知のことと思います。ではソフィアというのは何ですかというふうに問われましたら、はてソフィアとは何だろうというふうにみんな首をかしげるのではないでしょうか。ソフィアと言いますのは大変幅広い意味を持っております。その意味を列挙していきますと、知恵、知識、そして賢さ、そして科学的な知恵、そして哲学的な知恵、あるいは情報などといった幅広い意味合いが含まれています。すなわちソフィアというのを日本語の一文字で訳するならば、知識の知ということになるでありましょう。救いに至る知恵、救いに至るソフィアにはこのように幅広い側面があるんですけれども、このままですとなんだかぼんやりしまして焦点が定まりませんので、今日は 2,3 のポイントに絞って解き明かしてまいりたいと思います。まず私たちが今のこの今日の世の中に生きていまして思い描きます知恵というのは何でしょうか。まあ、一例を挙げますと次のように思っておられる方もおられるでしょう。私たちは知恵というものを多くの場面で学び知ることができます。それは家庭とか友人関係とか学校での学びとかを通してもたらされるものであって、そしてその知恵は私たちのそれぞれの人生を豊かにして 安全で実りあるものにするでしょうというふうに、知恵ということについて考えておられる方も多いと思います。これは私たちが今日知恵に対して抱かされています、一つの先入観を物語っていると思います。それはどんな先入観かと言いますと、知恵というものが全く手放しで私たち人間にとって良いものであって、全く私たちを利するものだという、いわば知恵礼賛の態度です。しかしこのように知恵を礼賛して賛美するということは、ある意味大変危険なことでもあります。何でもかんでも知ってしまえば良いというわけではないでしょう。私たちは本来多くのことを知らなければよかったのにという事柄に取り巻かれながら日々生かされているのではないでしょうか。またその知恵が危険な働きをなすこともままあります。例えば今の北朝鮮の国家が核に対するより深い知識を得たとしましたら、日本に住む私たちの危険はより深まってしまうことでしょう。このような知恵の持つ危険な側面は、古来悪知恵などと言い表されてまいりましたが、なぜか今日の私たちは知恵のそのような危険な側面から目を背けるようにならされていると思います。そのことを言葉を変えて言いますと、今日の私たちは知恵というものをすべて管理してコントロールしたがっているとも言えるでしょう。ですから今日の招きの言葉で語れましたコヘレテの言葉、賢すぎるな、どうして滅びてよかろうというのを聞きますと、なんだか腑に落ちないとか、あるいは反発を覚える方もおられるかもしれません。賢すぎて困ることがあるんだろうかというふうに思われる方もあるかもしれません。私たちは今を生きていて抱かされておりますこのような知恵礼賛がもたらす先入観を脱ぎ捨てたいと思います。そして今聖書が語る知恵に耳を傾けてまいりましょう。聖書には驚くべき、そして恐るべき主なる神の知恵の数々が記されています。この山と海、そして生き物すべてを作られました恐るべき神の知恵、知識というものは、もともと私たち人間が管理してコントロールできるものではありません。詩編の139編の14節は語ります。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。見業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。 ここで一人の人間である私は神に感謝を捧げつつ、自分自身もまた神の恐るべき驚くべき知恵によって作られたものであるということを告白し、その知恵も神から与えられたこととして神に感謝を捧げているのです。このような知恵に対する見方は、聖書に一貫して見られることですが、そのような知恵に対する態度を神の知恵と言い表してもよいでしょう。神の知恵は今の世で先入観として与えられております人間の知恵のあり方とは大いに異なるものです。パウロも神の知恵と人間の知恵との違いに留意しまして、新約聖書の300ページでコリントの信徒への手紙1の1章20節、コリントへの信徒への手紙1章20節、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたのではないかと語っております。神の知恵というものが世の人の知恵にはるかに比べ物にならないくらい勝っているということをここでパウロは語っております。私たちが今管理しコントロールできていると思っています知恵の数々は本当は神から出たものであります。それは決して私たち人間がコントロールできるようなことではなくて、驚きと恐ろしさに満ちたものなのです。しかし主なる神はそのような知恵を恵みとして、時にかなって必要に応じて私たち人間に分け与えてくださるのです。何か私たちは知恵というものが一人一人の持つ能力によって獲得されるものだというふうに信じているのではないでしょうか。平たく言いますと、頭の良い人はより多くの知識を獲得でき、頭の悪い人は少ない知恵しか得られないというふうに今の学校教育などで思い込まされているのではないでしょうか。しかし聖書が語ります知恵は、そのように私たち人間の能力によって獲得されるものでは決してありません。それは私たち人間の一人一人の必要に応じて主なる神様が私たちに恵んでくださるものです。知恵という驚くべき主なる神からの賜物は、決して私たち人間が飼いならして管理できるようなものではなくて、それを管理し始めるところには必ずさまざまな惑わしとか歪みがあらわになってくると思います。ではその恐るべき驚くべき人間には計り知ることのできない知恵の一端を語ってまいりたいと思います。 今日はミステリーとしての知恵の側面を語りたいと思います。救いに至る知恵というのはミステリーであります。ミステリーというのは秘密とか秘訣とか秘義とかいう意味であります。つまり主なる神様が私たち人間にこっそりと教えてくださる知恵であります。しかしここで反論があるかもしれません。主イエス様は出て行ってすべての民に教えなさいというふうに私たちに命じられたのですから、これは秘密でも何でもないのではないかというふうに思われるかもしれません。しかし私たちがすべての人たちに、ある意味こっそりとイエス様のことを告げ知らせているのは事実だと思います。事実この救いに至る知恵というのは古来こっそりと伝えられてまいりました。しかしそれは絶えることなく連綿と続けられているのです。このこっそりとという言葉に一抹の語弊があるとすれば、それは時とところをわきまえて伝えられると言い換えてもいいかと思います。なぜこっそりと告げ知らされるのかと言いますと、それはその救いに至る知恵というものが、分かりやすく言いますと悪人や詐欺師の手に渡ることを避けるためです。今日の聖書箇所の12節に悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきますというふうにありますけれども、驚くべき恐るべき知恵は一度その悪人の手に渡って悪用されますとき、その悪の力は癒やましてしまうからです。例えばエステル記に記されておりますけれども、ユダヤ人であるエステル妃やモルデカイたちは宿敵であるハマンに対して決してその救いに至る知恵を教えようとはしませんでした。それどころか主なる神の存在さえ秘密にして自分たちだけのものにしようとしていたように思われます。それくらいエステル妃たちは神の知恵の驚くべき計り知れない威力を知っており、それに恐れ入っていたのです。ただここで誤解しないでいただきたいのですけれども、今やこの時代は新約の時代であります。新しい契約の時代でありますので、私たちは悪と思える人たちに対してもキリストの救いの福音を決して秘密にしてはいけません。そのために主イエス様は私たちに出て行ってすべての民に教えなさいというふうに勧告をされたのです。私たちは時に応じて悪を避ける時もあるでしょうけれども、それでも時とところをわきまえてキリストの救いの福音を告げ知らせていくことを続けていかねばなりません。さて教会には洗礼と聖餐 という儀式、サクラメントというのがありますけれども、この洗礼聖餐というサクラメントという儀式も秘儀、秘密の儀式、秘儀であります。サクラメントはギリシャ語でミステリオンと言います。つまり洗礼聖餐という儀式もまたミステリーなのです。サクラメントは救いに至る知恵の一つですが、これは誰もが参加することではありません。そして洗礼聖餐への唯一の参加要件というのは、あなたがキリストイエスを信じているということであります。ではこのミステリーとしての救いに至る知恵がどのように伝えられていくのでしょう。その要点が14節から15節にかけて記されております。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。ここで離れてはなりませんと訳されています語句は、ギリシャ語ではとどまりなさいというふうに記されております。よく愛に、神の愛にとどまりなさいというふうに、言われますけれど、そのとどまりなさいと同じギリシャ語であります。テモテよ、あなたは自分が学んで確信したことにとどまりなさいとなります。あなたというのはパウロが実の子供のように思っていたテモテのことです。そしてこの学んだという語句は、より分かりやすく言いますと、習い覚える、親しみ、身につけていくという意味合いです。このようにテモテは幼い日から聖書という書物をよりどころにしながら、その解き明かしを親しい人たちから習い覚えてきたということです。それは人間が身をもって教えることであります。ですからここに記されていますように、誰から学んだかということを覚えているということは大変意味のあることです。よく飛び出す絵本というのがこの世にはありますけれども、この聖書という書物を一生かけてそのように学んでいくとしたら、これは一見一生学ぶ割には薄い本だなというふうに思われるかもしれませんけれども、実はこの書物の聖書という書物の中にはですね、今まさにここに飛び出してくる救いに至る知恵が無限に秘められているのです。そしてその飛び出すものというのは、私たちの誰かの存在そのもの、その体と心そのものであります。そして私たちが立ち返るべきこの聖書は、私たちが救いに至るその知恵を知ることができるその源なのであります。ではお祈りいたします。 天にいます私たちの父なる神様、今日はこの主日に私たち兄弟姉妹を身元に集められ、共にあなたを礼拝賛美することができましてありがとうございます。この穏やかな秋の一日もあなたが私たちに恵んでくださったものであります。どうか私たちがあなたからのすべての恵みを一つ一つ感謝しながら日々を歩んでいくことができるようにしてください。また私たちが今の世の中にあって溢れています知恵というものももともとあなたからいただいたものであるということに立ち返り、私たちがその知恵をあなたを愛するため、また隣人を愛するために用いることができるようにしてください。どうか私たちが、悪いことをするためにその知恵を用いることがないように私たちを整えて導いてくださいますように。今の世の中にありまして多くの苦しみがあります。病に苦しんでおられる方々、仕事においてさまざまな行き詰まり困難のうちに苦しんでおられる方々、また孤独な状況にあると思って今悩んでおられる方々、望みを見出せず苦しんでおられる方々のそばにあなたのご臨在がありまして、その人たちがあなたの救いを見出し、あなたの知恵を見出して、あなたの光によってその方々が救われますように、私たちがそのためにあなたの御名を告げ知らせ働いていくことができますように、父と子と聖霊の御名によってこれらのことを救い主イエス・キリストの御名によって願います。アーメン。
賛美歌338番を歌いましょう。